レディオ 2.4 キロ。
はい、どうもどうも、はい、お久しぶりです、どうも、レディオ 2.4 キロ MC のジョニーです、1年ぶりの更新です、はい、また相変わらずのね、本当に、もう期間放送どころじゃないんですよ、やっぱりね、もう月1でもないですよ、本当に、次やるの多分5年後ぐらいだと思います、次更新するのね、本当に。いやーダメだな、俺何喋ってたんだろう本当に。いやさっきね、あれなんですよ、これね、でサードシーズンですよ、これサードシーズンで、サードシーズンの一発目ね、これね、でもあのね、1ヶ月ぐらい前にサードシーズン一発目撮ったんですよ、なんかね適当ノリで、でとあのいい感じで、その時いい感じだったんですよね、本当にいい感じだったんだけど、なんかねいろいろあって、あの俺があの本田ら教の悪口とか言っちゃったからちょっと使えないって話になって、あと音楽かけようとしてあの歌えられそうになるからやめようとかね、エミューの話しようとしたからダメだとか、そこら辺であってちょっと使えなくなっちゃって、でその間もう気がついたらもうあれですよ、私もなんとね先週で28歳になっちゃいましてね、本当にね、ありがとうございます、本当、いやありがとうございます、おかげさまで、あのジム・モリスンとジャニス・ジョプリンの呪いを超えたという、あのね、27歳で死んでる子、昔のもう伝説的ロックのアーティストがいるわけだから、俺はそれちっちゃい頃から、まあ、ちっちゃい頃って言って、まあ、高校生ぐらいからですけども、なんとなく聞いてて、俺もきっと27までは生きられねえんじゃねえかみたいなのがあったんだけど、余裕でやってるね本当に28に余裕で28になっちゃったという、
そうそうそうそう、
でね、あの今週今日なんだっけ、何曜日でしたっけ、今日水曜日で6月2日ですよ、で30日の日にですね、ちょっと友達呼んでちょっと誕生日パーティーなんかやったりしてね、これがまあ盛り上がるのよね、やっぱりね、もうイベンターかなんかになった方がいいんじゃねえかっていうね、だって月1で何かしらやってますからね、月1でまず新年会ね、今年一発目1月12日あたり新年会、その3日ぐらい前まで風邪ひきつつ風邪薬飲んで、俺が行かなきゃ始まんねえばりな顔で行って、まあ大して何も喋れない、そういう時ね、もうひたすらもう太宰の悪口とか三島由紀夫の悪口って終わるみたいな、で周り引いちゃうみたいなね、でその月にもまた新年会やって、何回新年会やってんだっていうね、やってまあこれもね盛り上がんないんだ、これがしょうがない、喋れなくて、もう喋れてたの結構俺の日な、新年会、いや違う、いやそうそうあの日そわそわしてた説あるよね、ちょっとね、じゃあの日は言い訳させてほしいんだけど、これね、あの日は前のねファーストシーズン、いつがファーストシーズンだって話あるけど、セカンド一昨年ぐらいの多分春先の放送ねに、失う時を求めてって本を俺読み出したって言ったでしょ、で確かあれ1月26日ですよ、新年会2発目、あれねちょうど読み終わった時だったのよ、読み終わった日だったからもうね気抜けじゃん、もうねどっちかというと新年会よりも失われた時を求めて読んだっていう方がこう感慨深くてね、俺もやっぱプルーストずらしてちょっと偉そうな顔してる場合じゃねえなと、なんかスッと入っちゃってね、あの日はね、なんかねえダメだったね、であの日なんかみんなに痩せた痩せたって言われちゃってね、本当にだってあの、ね、いや話ね飛ぶのがこの 2.4 キロのこのいいとこですけども、いやラジオ聞いてる皆さんね、まあ、皆さんっていうの数聞いちゃいないけども、これ私ねパニック障害になっちゃってね、一旦体重基本的に55キロぐらいあったのが49までいったわけですよ、49、わかります、あのね、いやそれはね160センチの人が55から49だったらまああれかもしれないですけど、まあ身長185ぐらいありますから、そうそっから55から49って言ったら、まああなたご飯できたよとか言ってんじゃねえよ本当に 今ちょっと生活ノイズが入ったけどもね、まあね、当然力は出ない、で口は回らない、目はかすむ、頭はフラフラするでおじいちゃんみたいになっちゃって、本当にもう三十九どころの騒ぎじゃないわけ。胸はバクバクする、で痩せる痩せるって言われて、まあちょっと元気出ないってね、まあ、その状態で新年会やってる場合じゃねえだろうと、まずお前の身なんとかしろという話もありつつね。で次2月になったらあれですよ、あれお茶会、女の子とね、こっちさん来なかったけども、これ下北で、まあこれ盛り上がる。これが俺ね、もうその新年会2発目2発とも失敗して、もう俺は人と喋れないんだと思ってたわけ。もうきっともう、そう、そういう時あるじゃん、なんか特に27歳でもうナイーブの絶頂にいるからね。で明日のジョーなんか読みつつ、俺リキースだっていうバリの顔して言ってるわけですよ本当に。またその新年会じゃねえ、お茶会の時も痩せた痩せたってこう言われるわけよ。悲しくなっちゃって、まあその時言い訳で、いや俺力士に憧れてるから落としてるとは言ってたんだけど、嘘ついてたんだけどね。でそれでまあ口もあるわけよ、女の子で3人4人いるわけさ。要は結局女の子の数が少なかったから喋れなかったんじゃないかっていうね。結局そこじゃ、いやほら米さんとかいますけども、いやそういう目線で見るといろいろ揉めちゃうしね、今更そういう目線かよって話あるし、なんかね、長い付き合いでね。で、まあ、すんごい散々盛り上がってたわけよ。でさ、いやごめん、俺やっぱ久々だからごめん、俺ラジオ向きだわ、話止まんねえわ俺ちょっと、俺今日2時間ぐらい行けちゃうんですけどこのノリ、ちょっとニュースもやめて。いやでね、そこで楽しくやってたわけ、わーわーわーわー、女の子 3,4 人ですよ。誰好きなの、やっぱ嵐で言ったら誰とか、嵐で言ったら永瀬とか、そういうこう小ボケをかましつつ、ああ俺の特徴なんて思いつつさ。でそしたらそこでさ、映画の撮影で知り合ったさ、メイクさんが来たわけ、友達が呼んだわけよ。その女がさ、いやね、二人とも何度もこの話聞いてると思うけど、いや放送の、あの放送を聞いてる人は知らないから言うけど、まあ言っちゃいけないのかもしれないけど、まあバキミ入れといて、ごちさんこれね、特定されてるメイクさんでバッチリ特定されてるけど、そう、その映画の、まあ猿映画の現場で知り合ったメイクさんが、俺にとってすごい楽しい思い出のその映画の現場のことで話してたら、でもジョニー、あの映画の現場ですんごい嫌われてたよねって、こんなことなんで言うのよ、土曜日の2時半、もうグータンやろうねって女の子で集まって、ヨネさんとかうちの弟で集まって、グータンの男子ゲストばりのテンションでわっと騒いでたのに、一気にもう絶望の淵に落ちちゃってね、本当にもうかひどいでしょこれ。またね、冗談張りの雰囲気で言うんだけど、全然冗談のノリじゃねえんだよ本当に。自分的にはそうで、まあ帰りね、それ話したわけよ、その二人メイクさんと別れて、もうグータンズですよ、残り女の子だけ。そこで言ったわけ、ちょっとイーちゃんって女の子いてね、イーちゃんさっきあの子こんなこと言うんだよって、もう半べそかきながら言ったら、うわかわいそうっていうわけ、その麻生久美子にのイーちゃんが言ってくれるわけ。でもさ、ジョニーさ、本気だったら多分目の前で言わないよって、もうその唯一の救い、もう天使に見えたね本当に、もう輪っかがついて見えたもん本当に、もうますますイーちゃんのこと好きになってくっていうね、とかありつつ、でまあ3月また下北でちょっと軽くお茶して、で4月はお花見やって、まあこれ盛り上がんなかったんですよ本当にいや盛り上がった、あれ楽しかったね、あれね本当に、あれよかったね、そうもう最近なんかね、あれこっちさんひどかったね、あれ覚えてる本当に、あのほら俺らね 2.4 キロ 2.4 キロが大体実行委員ですからね、何でもかんでも だいたい 2.4 キロがバーベキューやるだなんて言ったら、こっちさん車出しの、ヨネさん場所調べるの、俺声かけるのみたいな。で、昔いた大ちゃん、もう過去形になっちゃってるけど昔技術さんで大ちゃんっていたんですよ、本当にさ、4人で撮ってたわけで、その大ちゃんが終わった後に文句いいのって、この流れね。で、俺もう声かけるだけだから、もうあと下向いて黙りいいのっていう、これよ本当に。で、いや、まあお花もね、まあ楽しかったけどね、本当にね。まあその後がね、うん、まあ愚痴になるからやめとこう、ちょっとね、うん、で、まあ俺の誕生日であったわけですよね、先週。ちょっと俺の誕生日来るまでどんだけかかってんだって話です。これ7分ぐらいかかってますよ、本当に。ちょっとダメだな、これさんま御殿に呼ばれねえな、本当に。このまんまじゃな、ちょっとな。いや、でね、まあその誕生日すんごい盛り上がったわけ、みんなで、うわーとかつって、久々話に火ついて、本当に、あ、これが俺っていうノリですよ、これ。で、わーっとやってて、まあいろいろそのね、ファーストシーズンの頭ぐらいですかね、あのいとこの彼氏くんなんかも来たりしてさ、いろいろ曰くつきだったという、曰くつきのつもりが実際会ってみたら、こんないいやついないんだから、本当に全然いいやつ、本当に。あったらもうね、下ネタは通じるわ、ド M だわでね、もう嫌いになるポイントないですから、本当に。もう、まあ、その彼とわーっと話しつつ、いや、またね、二人は聞いてるけどさ、またこれ俺、いや、この放送重要だね、本当に。これで愚痴を発散させるっていう、これ本当に俺にとってこう、なんていうの、大事な放送ですよ、これ。で、わーっと盛り上がってて、まあ、5、6年付き合える友達がいるわけですよ。で、その友達もド M だってこと初めて知って、散々動画見て盛り上がってたわけ、本当に。わーっと盛り上がってて、で、もう 4,5 年付き合える Y ちゃんっていう女の子いるわけよ、 Y ちゃんっていうね。で、俺ニーハイ好きなのよ。で、その子が 3,4 年前に会った時にニーハイ履いてたっていうねね、それが頭から離れないんだよと。で、すごいそのエロな目線で物見ちゃうと、その子のこと想像しちゃう時があるっていう話をしたわけ。そしたらその友達も、ああ、わかるわかるって話だったわけよって、まあ、散々盛り上がってて、で、8時ぐらいですかね、まあ、5時から始まって3時間ぐらい経ちの、そしたらその友達が、いや、でもその Y ちゃんのことちょっと真似しそうになるんだけどその Y ちゃんのことそういう目線で見るのは失礼だって言うわけよ、ね。で、そういう目線で見たら俺悲しいなって言うわけでね、ちょっと待ってと。いや、それ筋合ってますよ、それある意味だけど、俺が言いたいのは、あんた1時間前までその話で笑ってたじゃんっていう、一緒に冗談言い合ってた仲じゃん俺らみたいな、なんで急にモラリストみたいな。俺モラリスト嫌いですからね、なんか当たり前のことしか言わないみたいな、ジョニー人殴っちゃダメだよとか、そういう当たり前のことしか言わないようなやつ見るともううるせえって思って、なんだてめえみたいな、そう言いたかったんだけど、もう周りにいとことか、そのわざわざ恵比寿から来てくれたカメラマン友達とかいましたから、そうなると愚痴言えないわけですよ。いや、二人きりだったらですよ、殴ってますよそこでね、胸ぐらつかみいので、てめえこの野郎ボンって言ってますよ。でも、いや、周りもいる、俺のために集まってくれた10人ぐらい、そこの空気読んじゃいますからね、僕っていいやつだから、そういうところ気弱いしね、そういうところで。もさ、その友達トイレ立った瞬間さ、もう米さんとこっちにさ、こっちさんにね、行って、ごめん、もうお開きでって、これよ、この大人の対応で、後でみんなに愚痴るみたいな、その彼以外全員に愚痴るみたいな。だってその誕生日結局朝の6時まで続いたんですよ、なんだかんだでね。まあみんな解散してるので、よ、そう、朝の6時よ、本当に2日にまたいで疲れてたね、本当に。もう次の日も5時間ぐらいで目覚めちゃってさ、パッと、そう意外と、あ、でも意外と疲れてないな、1週間遅れぐらいで来るのかな、もしかして。なんか今んとこあのね、3日前のテンション引きずったまんま的なとこあるわけですよ。いやー、でもどうなるか分かんないの、本当だから。その時も酒飲んじゃったからね、本当にね。いやー、ダメだ、いろいろこのね1年分話したことあるんだけどね、考えてみたらね、いい話一つもないわ、全部愚痴ですねこれね。あんま長くなってもあれですんで、ということで、続いてはニュース 2.4 キロ。
ディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
ね、ということで、ニュース 2.4 キロ。いや、僕、林原めぐみ大好きですから言っとくけど、毎週聞いてますから、本当に。いや、ただ、その個性力のなさっていうか、俺のことまとまりないって、F 君とか言うけど、あんたラジオ聞いてみろって話で、俺の悪口ばっかりなんだよ、みんな、本当に。まあいいや、どんだけ嫌われてんだって話で。いや、それいいんだけど。はい、ニュース 2.4 キロ。時刻は21時26分を迎えました。ニュース 2.4 キロのコーナーです。ちょっとこう速報性をね、あの時報性をちょっとこうな生感を出してました今ちょっと。ということでね、ニュースに行ってみる。いやー、まずね、今週いろいろありましたよね。まあ、今週になるかこれが1ヶ月後になるかわかんないんだけども、ね、まず気になったの、ちょうど僕先週27で28歳になったっていうね、とこ で次の日があれの発売日だったわけです。 iPad のね、で並んじゃってね、またっていうかね、俺ね、この間先週あたりからちょっとまたラジオやるって話でよしと思って、まあちょこちょこニュース気になってたんだけど、確かね、こないだね収録した時もね、なんか iPhone 関連のニュースだったの気するんだよね、なんかね、あ、適当なこと言ってんな、いつのこないだだって話だよねこれね、ね、なんかね、っていうか常にこうアップルと俺っていうのはなんかこうライバル関係にあるっていうかね、なんか繋がってるんじゃねえかなと。でまたさ、銀座のアップルのお店とかに並ぶやつがいてさ、なんか2日前から並んでるっていうわけよ。でムカつくんだよそいつが、なんかユーストリームで更新とか言ってさ、羨ましいなと思ってね、俺も並びたかったよ本当にね、気持ち的にはね、うん、羨ましかった本当に。だってほらドラゴンクエストも並び、ガンダムも並びで、 iPad はやっぱね並びたいとこだけど、っていうかなんかね、あのニュース見ててね思ったんだけどね、なんかねこうアップル製品買う顔ってあるよね、なんかね、なんていうの、なんかこうすごい Windows のことバカにしそうな感じっていうの、なんかこうさ、俺ら Windows 派っていうのは別に Apple のことはさ、ほら iTunes も使ってるから別にどうこう言うつもりないのにさ、あいつらなんかやたらと俺らのことバカにすんだよね、なんかね、こう上から目線ってもの言ってくるっていうさ、なんかこうほらアメリカのね Apple の CM とかもすごいんだって、こう Windows のことこう皮肉るんだって、すごく、なんだよ俺らがお前に何言ったんだよと、ね、それこっちはウイルスもあるし、エミもあるし、ウィニーもあるし、動画を落とすしね、悪いこといろいろやりますよ。俺もこの1年バイトやめたから本当ウイルスばっかどうやって作ろうかってことばっか考えたんだから本当に、うん、もう、こう日本混乱に落とそうかなと思って、でそういうことを考えますよ、それ Windows ユーザーは。でもね、窓って言うんだあいつら俺らのことをさ、なんかすごいこうエリート主義で Mac 使ってるやつって、あいつらねゲームはやんないで、やるのって言ったら写真作るって言うんだよ。でまたそれ写真がくだらないんだよね、大体なんかで、なんつーの、なんか動画の編集とかやったりしてさ、気持ち悪いんだバカ野郎みたいな。ゲームやんないのって聞くと、いやゲームとか俺ら Mac はやんないんだよねとかって言ってさ、寂しいですよあいつら本当に。だってもうヤフーとか見れないからね、マックだと。エキサイトしか見れないんだから、だって。そうそう。利点がだってあれだもん、iTunes が早く動くしかないんだもん、だって、本当に。いやですよ、全部金かかるしね。なんで使うんだろう、本当に。でも俺 iPad すごい欲しいけどね、本当に。ね。で、次はですね。なんだろうね。あ、これちょっと社会切っちゃいますよ、次ね。あのね。J リーグあるでしょ。J リーグ、わかる J リーグ、サッカーの J リーグね。で、あれの J リーグで浦和レッズっていうチームが、サポーターがね、外国人選手に対して差別的な発言をしたっていうわけですよ。で、まあ最近 FIFA っていうね、もっとこう大きい組織、なんていうの、サッカーまあこう束ねてるみたいなさ、組織がさ、そういうの結構うるさいわけよ。やっぱりこうサッカーって結構イタリアとかだと結構人差別的な発言が多いと、黒人選手に対してアフリカの猿って言ったりとかいうので、こう無観客試合とかね、そういうやってこう罰則を設けていってるわけで、 浦和レッズのサポーターがやったっつって言って、まあ、勝ち点剥奪とかね、そういうちょっとこういう風な流れになるんじゃないかみたいな。でね、私いつも思うんですけども、いやこれ暴論ですよ、これラジオ聞いてる人ね、これよく最近言うんだけど、別に話半分で聞いてください。これ一瞬思っちゃったって話ね、これね。いや思うんだけど、なんでサッカーのサポーターってこうなんだっていつも不満に思うわけ。なんかさ、2002年のワールドカップの時とかさ、日本盛り上がって、いやそれはいいですよ、盛り上がるのは別にね、それ普段見てる選手だから応援もしたくなるでしょう。だけどね、その後のこれ香山梨花とかもよく言うけど、なんかこうナショナリズム的な動き、つまり韓国中国嫌いだ、靖国に行くのは正しいんだ、まあそれはいいでしょう、それは勝手だけど、なんかこう排他的主義な流れになるようなね、そういうものにね、なんか繋がるような感じがして、この浦和レッズもまあ別に日本とか関係ないけれども、なんでそんなねこと言うんだと、虚しいじゃないかと、散々、外国の選手もたくさん入ってきてる中、そういうこう国際感覚のなさを言っちゃうっていうさ、なんかねバカだって本当に思っちゃうんですよね。なんかで、それがもしイタリアとかでは言うんだからいいんだみたいなノリで、もしね、いやこれすごく単純な見方ですよ、これはいう風な見方でいるんだったら、もうちゃんちゃら笑っちゃうぜバカ野郎って話で。でなんかね、勝ち点剥奪とか言うけど、このいたやつ出てきてさ、別に実名公表とかしなくていいから、なんか謝ったりとかしてもいいんじゃないかなっていう風になんかね思っちゃってさ、まあ難しいだろうけどね、いろいろ、まあ時代切っちゃった、時代切る、これが特徴ですから、こうニートが時代を切るっていうね。そうそう、俺ニートになったからね、またこの1年でね、まあ、それそうそうそうそうそう、これでオールニート日本、そうそう出れるっていうね。使われねえかな、呼ばれねえかな、本当に俺いくらでも喋ってろってなったらいくらでも喋ってられるんだよな、本当にな、でね、最後じゃあ軽いニュースね、ちょっとあのね、メントスコーラで走る車っていう、さっきなりなり .com で見たんですけど、すごい綺麗な動画だったんですけどもね、まあ、大して面白くなかったね、俺は本当見てね、だって大して進まないからね、10メートルぐらい進むだけっていう、それが心残ったニュースでした。はい、以上ですか、何かありますか、他ニュースですか。はい、以上ニュース 2.4 キロでした。次はこれだけ読んでくるです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、続きましてですね、頼むこれだけ読んでくれじゃなくて、今何でしたっけ、今ブック 2.4 キロじゃなくてコーナー名なんだったっけな、なこれだけ読んでくれ、そうだ、なんでこの最後の3つ目だけ本当に覚えられないの、いつもとってもね、まあ、サードシーズン久しぶりですからね、それ、まあ、そういうのもありつつ、ですね、まあ、最近ね、まあ、本当また日課の図書館行って、まあ、本を読むっていう、そればっかり繰り返してるわけですけども、ですね、最近読んだのがですね、うるせえやつら百夜行書、ヒューマンファクター、性の短さについて、で松本太陽をむっちゃ読んでて、でバットマン読んで、プリズナーってやつ読んで、橋の上の人たちっていうなんか詩人の人の本読んで、ジャポンっていうなんかフランス日本の漫画家を紹介した本読んでね、まあそんな本をこうずっと読んでて、なんか最近漫画が多いですよね、とにかくね、うるせえやつらこのやつずっと読んでたりとかしてね、いや何喋ろうかなと思ったんだけども、やっぱりね、まず一発目ね、ちょっとうるせえやつら言っちゃおうかなと。でね、うるせえやつらってまあ俺は押井守大好きだから、ビューティフルドリーマーをちょっと前に見てすっごい面白くて、でまあね、最近 BS 漫画屋とかを見てて、 YouTube とか載ってるようなやつ見てて、で高橋留美子ってどんなもんやと、つまり俺ってのはなんとなく読ん なんか読んだような気するけど読んでないとかっつうの、自分的にはね、俺的にはすごい個人的な意見としてはあんま好きじゃなくて、他の人はどうでもいいんだけども、だちょっと読んでみるかと思って、まあなんだっけ、日当たり旅行じゃなくて、なんだっけあれ、日当たり旅行だっけあれ、なんか未亡人とあれするやつ、日当たり旅行じゃん、え、日当たり旅行でもいいじゃない、メゾン一国だって似たようなもんでしょ、だって全然違う、初めの一歩じゃなくて、あ、書いてる人違うの、あれあれ書いてる人一緒、日当たり旅行ってどんな話だっけ、日当たり旅行違う、萩尾元だっけ、日当たり旅行って、あ、違う違う、で、ね、まあとりあえず読んでみたわけで、なんだっけ、日当たり旅行じゃなくて、メゾン一国とかランマ二分の一とかあるけど、やっぱり高橋留美子って言ったらダッチャだったと、ダーリンダッチャだということで読んだわけですよ、うるせえやつらを。でね、文庫版で全18巻かで、単行本だと32巻ぐらい、適当なこと言ってますけどもね、16巻かな文庫だと。で読んだんだけどさ、まあこれが面白くないのよ本当に、いや本当に面白くないの、だってね、もうね本当にね面白くないんだよ、それしか言えないの本当に。いや途中1巻から読みますよね、でラムちゃんが来ると、なんかラムちゃんの星の人たちが地球に狙いを定めて地球を征服するっていうのがな、で征服する時の儀式として鬼ごっこをすると、でアタルがそれに選ばれるわけで、ラムちゃんの角を掴んだら地球側の勝ちで、あ、10日以内にね、で10日以内に掴めなかったらこの星をまあ征服する的ないう始まりなわけで、地球かけてこう大運動会するわけですよ、わーとかつって言って、でうわーなんつって言って、まあ、10日もう早く周りからやんやんやん捕まえろ、どうすんだ地球あれされちゃうなんつって言って、こう捕まえて、こうバッと捕まえて、捕まえる時に忍ちゃんっていうガールフレンドがいるわけ、アタル君にはね、で捕まえたら忍ちゃんと結婚するみたいな約束をするわけですよ、忍ちゃんとアタル君が。で捕まえる時に結婚だって言ってラムちゃんの角を掴んで、ラムちゃんが自分にプロポーズされたと思って、それでダーリンダーリンと、あの、そう、そういう話なのよ。それでうるせえやつら、まあ、始まっていくわけ。まあ最初はね、ラムちゃんどっちかっていうとね、こう主要キャラじゃなくて、アタルはトラブルに巻き込まれるって話なのよ。なんかアタルがなんかこうちょっと生まれつき星の巡りが悪くて的なね、妖怪が出てきたりとか、幽霊が出てきたりとかっていう話で、でだんだんラムちゃんの個性が強くなって、こうラブコメのこうバカバカしい感じの、あのみんながイメージしてる通りの、あのあんまりそわそわしないでってあの感じのうるせえやつらになってくるわけで、まあ、最初の4巻ぐらいまでそうかな本当にね、そう、まあ、バタバタしてるわけよって、途中で面堂くんとか出てきて、面堂くんっていうのは当たるのライバルで、で面堂くんが出てくると、こうバッとこうね、面堂くんっていつも刀持ってて、こう当たるに切りかかって、当たるが真剣白羽取りをするっていうのが、面堂くんが1巻の終わりぐらいだと思うんだけど、文庫版で出てきてから最後の18巻まで全部そのノリなのよ本当に、全部ずっと最後まで、で飽きるじゃないさすがに、やっぱり。でもね、そう飽きるって言いつつもね、やっぱ途中やっぱ魅力に気づくわけよやっぱり。特にほら、さっきオープニングでも話したけど、俺みたいなお祭り野郎ですよね、まあ自称ね、自称お祭り野郎ですよみたいなやつからすると、みんなワーワーしてるわけ、常にこう高校生活俺は経験したことない、あーきっと高校ってこうお化けが出てきたりとか、なんか浮気したりとかですごい楽しそうだなって思うわけ、宇宙人がやってきたりとか、高校ってこうなんだなみたいなね。でそのノリも途中わかるわけですよ、理解できるわけ、特に俺みたいな寂しい青春を過ごしてるやつとしては憧れですよ本当に。特にアタルに対する憧れもすごくあるわけ、アタルだってさ宇宙行ったりしてもパニックんなわけよ、パニック障害と無縁なわけ、アタルって本当に。いきなり別の次元飛ばされたってね、そこの次元の先で可愛い女の子見りゃ、もうラムちゃんの電撃ももう気にせずもう抱きしめるっていうね、本当にもう俺の理想なの、アタルっていうのは。そういう意味じゃもう 本当にこの間も誕生日やっても本当に女の子っていうだけもう抱きしめたくなっちゃうわけ本当にもう。で、そうそうそうそう、ずっと抑えるのは大変なわけね、そういう意味で。でもさ、繰り返しになりますけどね、ずっとそのノリなわけよ本当に。でまた途中で龍之介とかっていう新キャラが出てきいので、なんだかんだまあ長く続いちゃうんだけど、ルミ子ちゃん早く終わらせるべきだったんじゃないのかなっていうのは俺読んでて本当思ってさ。でもね、最終回が、まあ、どういう話かっていうとさ、まあアタルとラムちゃんが揉めて最後ね、また対決するのよ。一巻の始まりに戻るわけ。あのまた、まあなんだかんだラムちゃんとアタルが揉めて、でまた角を掴んだら、みたいな、そういう話になるんだけど、そこのオチはね結構うまいなと思ったね。なんかそういうところはいいんだけどさ、厳しいもありますよねやっぱりね。なんかっていうかね、やっぱ物語って基本的に短く終わる方がなんか得なような気がするね最近。なんかあんまりダラダラダラダラ続くと、ということでね、ダラダラ続いちゃまずいんで、このラジオもちょっと今日この辺で、そこに繋がりますね。あ、高橋ルミ君ありがとう、いい経験になった俺本当に、ということで、頼む、これだけ読んでくれました。はい、ということでエンディング、すいません本当もうダラダラダラダラとね本当に相変わらず、いやーダメだな本当に、橋原めぐの悪口ばっかり出る場合じゃねえ本当に、もう気をつけないと本当に、ということでこのレディ 2.4 キロ ではですね、相変わらずおはがきとか適当に募集しておりますんで。おはがきは募集してねえよ、あぶねえ、今時この電脳世界の中いきなりおはがきなんて言っても困るよね。住所言ってないのにはがき来ても怖いもんな、だってな、えっていうね、誰だろうっていうね。ということでモノマネのコーナーもやめちゃいましたからね。はい、ということでレディオ 2.4 キロでした。また来週、バイバイ。